ちょっと聞いて。
今回のちょっと聞いては、次々販売ってご存知でしたか？ということですけれども、いやーびっくりしました。そしてもしかして他人事だと笑っていられないのかもとゾッとしました。それはこういう状況なのです。訪れてみると、その部屋は段ボール箱で占領されていました。木造モルタル作りのアパート。4畳半2間。風呂もない間取りで、とてもお金持ちには見えなかった。奥の4畳半には、なんと積み上げられた段ボール箱が15もあった。そしてその中身は、新品の高級羽毛布団のセットなのである。一組がなんと80万円以上もするもので、総額で1000万円を超える。その部屋で一人暮らしをする76歳の婦人のもとに、訪問販売業者が押しかけ、個別式クレジットといって、カード式とは異なり、自動車ローンやリフォームローンのように、商品購入の都度、申し込み書を書き、クレジット決済をする方式で、それを利用して購入させていたのだ。近隣の福祉関係者の相談で駆けつけた消費者問題対策委員会委員の弁護士が尋ねてみたが、その老婦人は販売業者のことを悪くは言わなかった。あの人が来ると断れなくてね。老婦人は長年使い古したペラペラの布団から体を起こしてそう応じた。購入した羽毛布団は自分自身では使っていなかった。こんなにたくさんの布団は必要ないですよね。と弁護士は業者への怒りを抑えつつ質問したが、老婦人は断れなくてね。と同じ言葉を繰り返した。クーリングオフ。違約金のない契約の解除ができる8日間はとうに過ぎていた。訪問販売業者が次々と押しかけ、高価な商品を販売する手口を次々販売と呼ぶ。老婦人はこの次々販売の餌食となっていた。弁護士が振り返る。この事案が実行された当時の特定商取引法では一度契約を交わすと、悪質な手口を被害者が詳しく説明、再現できないと取り消すことができなかった。老婦人に尋ねても、どうだったかねえ、と首をかしげるばかり。次々に契約を交わすと被害者は再現が困難になり、悪質業者にとっては有利な仕組みでした。弁護士はこの案件に対して解約と返品交渉を実行した。その結果、利息を含む800万円のクレジット残金は支払い免除となったが、販売業者とは連絡が取れなくなり、すでに引き落とされた400万円近くのお金は戻ってこなかった。老婦人は老後の生活に充てるはずだった預貯金をすべて失っていた。年を取れば取るほど誘ってくる人に対しての断る力、拒絶能力が低下します。そのため、悪質で強引な勧誘にさらされると契約をしてしまう。働き盛りの人なら、私は大丈夫と思うでしょうが、年を取るとそうではなくなるのです。認知症や軽度認知障害の人たちだけの話ではありません。高齢になれば、判断能力や記憶力が低下していなくても、熱心に説得されると、不満を感じつつも受け入れてしまう傾向が強くなります。この事件の記事を読んで、いよいよピンポーンとチャイムが鳴っても、ドアは開けないで要件を聞いて、手が離せませんとお断りします。そして家の電話は24時間留守番電話にセットして、メッセージを残してくれた知り合いには後ほど連絡します。あの手この手の新手の詐欺が次々と現れて、ニュースになった時には自分が被害に遭っていたなんてことにならないように、脳をフル回転させて生きていきましょう。 ちょっと聞いてでした。